高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通事故の話をしたいと思います。大津の園児事故がありましたね。5月の8日大津の定次郎交差点県道でしたけれど、ここで、北から南に向かって、進んだ直進車と、それから対向車線からこの交差点に来て、そこで右折をしようとした車がぶつかった。南進する直進車と北進してきて、この交差点で右に曲がって進もうとした車がぶつかった。そしてそのために直進車両がこの歩道上で信号待ちをしていたこの保育園児の列に突っ込んでしまった。で、園児のお二人が亡くなり、お一人が重体になった。そしてまた園児と保育士の合計13人が重軽傷を負ったという事件でした。この事件は直進車両と右折を試みていた、右折をしようとしていた車の事故ということで、結果が非常に大きかったということもあり、このドライバーたち両方とも中年の女性が運転していたようですけれども、その責任がどうなるかというふうに問われました。で、とりわけ問題になったのはこの南に向かって進んできた車が直進車で、この直進車が対向車線から右折しようとした車にぶつけられて、横へ飛んでしまって、それで子どもさんたちの車列の子どもさんたちの列の中に突っ込んだんですね。つまり直接この園児や保育士の皆さんに、怪我をさせたのは、あるいは死亡させたのは直進車両のドライバーだった。で、これに対して、大津地方検察庁は6月の14日に自動車運転死傷行為処罰法という、こういう車の事故をまとめて処罰する法律の中で過失運転致死傷罪の疑いで警察から送致をされていた、書類送検されていた直進車の運転者、この女性を不起訴にしました。嫌疑不十分で不起訴。直接子どもさんや保育士さんを傷つけ死亡させたというその車のドライバーを起訴しなかったということになります。どうしてそういうことになるんだろうというふうに思われた方もおられた。メディアも注目をしてテレビなどでも報道されました。確かに園児の列に突っ込んだのは直進車だったけれども、この事故の原因を作ったのは右折車だった。そこで刑事責任を問うのは右折車両のドライバーだけということになる。これが大津地検の結論でした。で、実際に直進してきたドライバーの車は突然右折してきた相手車両にぶつけられた、いわゆる被害車両になると。被害車両が暴走してさらなる被害者を作ってしまったということで、もともとの原因の主体というんでしょうか、原因のになった右折をしようとした車が全ての責任を負わなければいけないという理屈なんですね。直進車両はそんなに高い速度で走っていなかったということが 化学分析の結果出たようで、法定速度は60キロだったようですが、それよりも低い速度だったというふうにどうも分析されたらしいですね。で、特にこの直進車両のドライバーは前方を注視していなかったという、そういう状況もなくて、信号はもちろん青だったわけですから、そこでまっすぐ行けると思って交差点に進入した。で、その時の速度はそれなりに下げていた。高い速度ではなかった。しかしながら予想予期に反して右折をしてきた車があった。右折をした車というのは、直進車両から見ると右から左に車が進行します。右の方から飛び出してきたということで激突をして、で自分の車は左前方に飛ぶことになってしまった。で、この道路交通法の規定というのは、こういうように右折を試みようとした車と直進するつもりだった車がぶつかるというときに、基本的なルールは直進車優先という考え方に立っています。もちろん具体的なケースによって、その優先であっても責任を負うことがないとは言えないですけれども、基本的には直進車優先、これが道路交通法の規定の基本ルールです。そしてこういう事故がとても多く起こるために右直事故というふうに言われて、よく話題にされます。交差点で起きる事故にはいろいろなパターンがありますけれども、右直事故はその中でもかなり多いところに位置しています。直進車両から見ると右折してくる車、つまり自分から見ると右から左に移動する車があることを明らかに予想できるときには、いかに優先車両であるとはいえ気は使わなければいけないともされていますから、常に免責される、常に責任がどんなことがあってもなくなるというわけではありません。しかしながら優先性を前提に判断する。だからこの直進ドライバーも暴走はなかったのか、つまり異常に高速で接近してきた、予想外に高速で接近したので、右折を考えていた車にとっては、まだ遠くにいると思ったら兄はからんや、もうすぐそばに来てしまったというようなことではなかったのかというようなことが、まあ検討されるわけですね。それからこの直進車両が走っていくときに自分の前方で視野を妨げるようなものがあったのかなかったのかというようなことも議論します。もろもろのことを議論しますけれども、右直事故では直進車両が優先性を持っているということを頭に置いて責任が判断されるということになります。さあ、今私はその右折起動車両と、右折起動と言いましたの右折を企て測るということですが、右折を試みようとしていた車と直進起動車両のその優劣関係を議論しましたけれど、こういう事故が起こらないようにするためにはどうしたらよかったのかということを、もう一つやはり突っ込んで考える必要があると思います。私はこの事故が起きた時に非常に注目をしたのは、大事だと思ったのは、事故の直後にこの現場にドラム缶が置かれたという、そういう報道に接したことでした。右折を試みた車がぐるっと右方向に車を展開していく、その時のその円弧の真半径の中心点という位置を想像してください。右折をしていく車両が円弧を描く時のその円弧の半径の中心点、そのあたりにドラム缶を置く。なぜか、それは例えば直進してきた車がぶつかってしまった時に、多くの場合にその円弧の中心点の方向や、あるいはまた反対側のその 丁字路のもう一つの根元というんでしょうかね、そういうあたりに跳ね飛ばされることがある。その跳ね飛ばされる事故で被害者が生まれたり広がったりすることをできるだけ止めようとすると、そこに柵を作ったり、あるいはドラム缶を置いたりするということで、ショックを和らげる方策を考えるというのが安全対策の大きな鍵になります。事故の直日にそこにすぐにドラム缶が置かれた。そして6月のこの中旬にはここに道路上にはゼブラゾーン、対比帯、あるいはその導流帯といいますが、こう車を流す、車の走行位置を絞り込むというんでしょうかね、方向性を決めるガイドラインにあたるものですが、そういうゼブラゾーンを広げたり、あるいは柵を作ったりという、そういうことが具体的に実施されたようですね。つまり安全対策です。ドラム缶も安全対策なら、ゼブラゾーンの拡大も安全対策、そして柵を設けることも安全対策です。で、こういう安全対策が作られてよかったというふうに報道する例が多いのですけれども、私はそうは思わなくてですね、なぜそういうものを事故が起こる前に作っておかなかったのかというふうに考えます。事故の前にそういうものを作っておけば、こういう事故が起きなかった、あるいは起きたとしても非常に被害は小さく済んだという可能性があったのではないかということです。そういう対策を講じること、あらかじめ危険を察知して対策を講じるというのは、それはまさに道路を管理する国であったり県であったり、そういうところの責任者の責任です。事故が起きた時に人柱のように多くの人たちが犠牲になって、それで安全対策が実施されるということだとするならば、日本中で一体どれだけの方が大きな事故の被害者になったり亡くなったりすれば安全対策が完成するのかという疑問にもつながります。許されることではないというふうに私は思います。で、これは交通事故が起きた時にそういう人たちの責任も共に問われるということが実はあってしかるべきであり、そういうことがない中で責任がいつもないがしろにされるというんでしょうか、責任が無視されて、そして責任を問われない状況をいいことにして、そのまま放置されているという状況があると思うんです。大津のこの園児の事故について、事故の直接の当事者、右折車両、直進車両の責任をのあるなしを論議することももちろん大事ですけれども、それだけではなくて、この結果が発生したことに責任を負う者は誰なのかというところに拡大をして考えていくということ、そのことが実は交通事故に関わる人たちの大きな責任だと思いますし、また法律の適用にあたって裁判所の責任もそこで問われてくるんだと思います。検察の責任、裁判所の責任、そして責任を追及するという意味での弁護士の責任、そういうことも含めて、私はこの大津園児の事故の教訓はとても大きいものがあるというふうに思います。皆さんどうお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。